のびついってプレゼンツのびつア
ー。どうも皆さんこんばんは、トヨコ名人です。本日も山梨海市にあるラザウォークの駐車場よりお届けしております。お相手は私トヨコ名人と、今日もこの方です。
おはようございます、坂本です。
今日はあの日本航空学園が、
なんかオープンキャンパスなんかやってる、
前も一回ありましたよね。
ありましたよね、
なんかやってるなって。
まあ、先週は阿佐ヶ谷姉妹さんの話をしたんですけど、その中のネタでね、なんだろう、まあボサノマっぽい曲ばっかり歌ってたって話をしてたと思うんですけど、ユキサオリがなんかビルボードでなんかすごい評価されたよみたいな時あったじゃないですか。
いつの話？
2年か3年ぐらい前。その時の曲で、まあね、あの、オーバリアン、バ、モバ、モバンみたいな、なんて曲でしたっけあれ。
全然わかりません。
なんかサンバのリズムみたいな。で、あれでね、やたら自分たちのことを、オバ、オバ、オバって、こう自分で自分たちのことを指さしながら、おばさん、おばさん、おばさんっていうのを、やっぱりことさら阿佐ヶ谷姉妹ってキャラだからおばさん、おばさんっていうわけなんですよ。
はいはいはい。
中でも違和感があって、結婚もしてないし、子供も産んでないのに、おばさんって昔よりかおばさんのハードルって、おばさんって名乗っていいハードルって上がってるような気がするんですよ。
おばさんって名乗っていうのは清水のまま近くまで出かけられるとかそういうレベルですからね。
なんかここにわけのわからん、絆創膏みたいなのが貼ってないと、おばたりやんぐらいじゃないと、おばさんって今言いにくい。
もうおばたりやんまで行くと男子便所に入れるとかね。
ああありましたよね。でおばさんってすごく今、絶滅危惧種のような気がするんです。
そんなことはないけどね、大阪行くと。
まあいるけど、いるけど、だってほんまもんやん。だって昔に比べたら、まあよく言ってて、もう世間でも言われてることだけど、昔のプラスマイナス10歳じゃないですか今。下手したら15歳。
まあ大阪でいうところのおばはんとはまた違いますし、ね、
おばはんとはおばさん、
でおば様とも違いますし、
ね、じゃあ相手聞こう、坂本さんの奥さんを客観的に見ておばさんって言えるか言えないか、その身内のひいき目を除いたとしても、おばさんとは言えないでしょ
それは言えないでしょ。
いや、それは、坂本さんの宗教上とか、家庭環境とか、そういうことを差し引いたとしても、多分坂本さんの奥さんは、おばさんって言えないと思う。
いや、あの、奥さんどころか今、会社にも40代の人たちいっぱいいますし、50代の人もいるんですけど、おばさんって言えるのは、ほぼいないですよ。
ですよね。だそれで阿佐ヶ谷姉妹の悪口じゃないよ。おばさんって、なんか概念上のもんじゃないのって最近思えるようになってきて。
違うよって言ってほしいんじゃないの、そういうんじゃない。
あ、そういうこと。自分で俺もうハゲてきたからみたいな。そうそうそう、
大丈夫大丈夫っていう。
だからそのやらしさもあって、そこを言いたいことがあって、
なんかだってそのおばさんのハードルは森高千里が上げまくってるから
そうね、
私がおばさんになってもって言ってるおばさんがあるでしょ。
おばさんじゃないもんだって。
でもあれをおばさんって言うんやったら、選ばれたものやん。
おばさんはね。
おばさんは。
美熟女？
いやもう美熟女よりおばさんの方が上でしょ。森高千里見てたら。
だからおばさんも難しいし、じ
ゃあ。俺の知ってる限りのおばさんって森高千里と鈴木保奈美ぐらいしかおらへん。
鈴木保奈美も、スーツ出ますよ、俺から。
52でしょ。おばさん。
小田裕二と。
おばさんでしょ、昔で言う。マイナス10歳とかよう言うけど。
15歳かな。いや、15歳でもダメだ。
森高なんて。で、本来の意味で言えば大竹しのぶはおばあちゃんでしょ。
大竹しのぶもおばさんか。おばさんじゃないよね。おばさんかな。
難しいよね。
難しいね。じゃあ、タレントで女優でおばさんって言っていいのってどのラインなんだろう。松坂。
稽古松坂稽古はちょっとおばさん
って言ってもいいのかな。
だいぶやっぱ体重も関係しますよね。
あー、じゃあ松下由紀。
そう、松下由紀は
おばさんって言ってもいいかな。
おばさんを演じてますよね。
体型か
ですね、やっぱりね。体型維持してる 間は、
うん、おばさんって言っちゃダメなんだ。
ゴムのパンツとか履かないでしょうし。
ああ、女を捨ててないというか、現役感があれば。いや、
もちろん松下ゆきは捨ててませんよ。
いや、してない
と思う。捨ててませんけど、
体型ね。
その体型的なもんで言うと、
腑に落ちた、腑に落ちた、うん。そういうことだ。
うん。
あはは。
だから、阿佐ヶ谷は姉妹は、
おばさんじゃないよ。全然おばさんじゃない。すっごい違和感があって、それとあと、いや、俺ハゲちゃってっていうのと一緒、自分も今言うけども、うんうん、それと同じく、なんかやたらさ、
自分。阿佐ヶ谷姉妹ってそもそもいくつなの
?46 と45とか。
でしょ?
うん。
ま、無理はあるけど、安室奈美恵、
うん。
もう、まあ昔で言うとおばさんじゃないですか。
おばさんですよ。
子供めっちゃでかいんやから。
うん。
でも、まあ誰もおばさんとは言わない。
言わないよね。
やっぱ体型を、ピタッと。
だ皆さん今体型をちゃんとしてるんだ。体型とかファッションとか。
なんでアユはあんなにおばさんって言われんの？
体型じゃない？体型なのと、なんつ
うか、かわいそう。
厚かましさとか。
いや、だって。
謙虚さとか。
いや、冷静に考えたら、
うん、
アユの年齢では十分すぎるぐらい十分なんですよ。
昔に比べたらね。
うん。
っていうのもあるからじゃない？
で、おばさん痛いとか言われるじゃん。
それは若い子からしたらそう言うんですよ。
まあもちろんね、若い子からしたら。
メンタル的なところも多分あると思う。
まあもちろんね。
うん。
いや別に俺、ああいうの味方するわけでもないし、好きでも嫌いでもないんですけど、うん、おばさんって言われるのはかわいそう。
かわいそうではあるけどね。
うん。そう。なんか、全部安室奈美恵とか、森高千里と比べたら、
うん。
全員あかんやん。
ダメですけど、
うん。
で、まあね、ちょっと言いたいことは、自分のことを、男の人でも、うん、親父っていう人って、まあ、Facebook の投稿とか、
うん、
昔のミクシーとか、
うん、
ブログとか、で、
うん、
何々親父の、とか、親父バンドとか、
うん、まあ言いますよね。
っていうのが、
うん、
ちょっと僕、思う時があるんですよ。
え、何？ほんだらもう世の中の親父は全員女子高生のふりをしろと。
いやいや、それはまだ別の話やろ。でも、
それよりはいいんじゃないの？
まあまあ、いましたよ、動画親父とか、
うん、
あとなんかよくわからん、わからん AV のレベルで、スクール水着をずっと着続けてハメ撮りをする親父とか、
うん、
まあそういう親父はいいよ、特殊親父として。
うんうん、
な
んなの？その目玉親父になんか喧嘩でも売ったわけです
よ。いやいやいや、でも、
目玉親父はこの前芸能鬼太郎の中ではすごいイケメンに変身してみんなびっくりしたんですから。
もうあれもどうかなと思うけども。
僕は猫娘大好きですから。
うん、まあエロい。
猫姉さん
エロい。猫姉さんエロい。
うん。
でも、じゃあ、なんなの親父って。だから親父って、なんか自分で、男は逆に親父って言いたがるっていうのもあるじゃないですか。
いや、俺は自分のこと親父と言わないですよ。
あ、そう。
うん。
僕も全然おっさん。
会社で若い子になんか言われても、いや、俺もおじいちゃんなんで。
あ、おじいちゃん。おじいちゃん。
おじいちゃん
な
ん
で。そうか、今通り越しおじいちゃんの方が言うのか。
そうそう。
そっかそっかそっか。
もうおじいさんなんで。
一足飛びなんだ。
そう、もうおじいさんなんで。
うん。
もう先取りやから。
ああ。
30歳ぐらいの時やったら、もう親父なんで、みたいな感じもあったけど、今もうおじいさんなんで。
親父って、だから、
うん、
服装もそうなんですよ。さっき言った、服装に気を使ってるから、
うん、
おばさんじゃないとか、スタイルを維持してるからおばさんじゃないとか
っていう、まあ、親父に関しては体型じゃないでしょうね、うん、おっさんやったら体型やと思うんですけど、
うん、
もう体型気にせんともう腹出てみたいな感じだったらもうおっさんとか思うんですけど、親父の中にはちょっと男のプライドが垣間見える。
ほう、
うん、またちょっと封建主義を引き継ってる感じが、
封建？もう封建って聞こえた。
封建主義を引き
封建主義を引きず
って、封建主義というか、
うん、課長みたいな、
偉い親父に憧れてる男的な。
あ、それが何々親父のなんとかブログみたいなに現れてるってことですか。
うん、
まあ、全然何々ブログってやってる段階で僕権威ないなと思うんですけど。
だから私おばさんなんでっていうおばさんと、
うん、
何々親父っていう親父はちょっと違う気がする。
何、そっちはその親父の方やらしさがある、
やらしさっていうか上から目線がある。
ああ、そういうことか。
そう、親父の中には少なくとも、うん、ね、独身じゃないよとか、子供を一人前に育ててますよとか。
そうね、そうね、
いろんなそのプライドが垣間見える。
そうだ、親父って子供を産んでなかったら親父って言いにくいっていうのはあるんだ。
そう、
おばさんはないけどね、多分。
そうそうそうそう、だからこれ独身やったらただのおっさんやん。 うん、だからそう、なんか、まあ、俺も確かにブログに親父って書いてあったらもう読まない範囲やねんけど、
うん、まあちょっとなんか引っかかりありますよね。
まあ引っかかりっていうか、
親父バンドしたいんだって過去の拓蔵が言ってましたよね。
まあ親父バンドは許しましょう。
まあ言いやすいな、もう言いやすい、僕全国の親父バンド敵に回すことになるけど、親父バンドはいいよ、うん、カテゴリーだから
親父バンドはいいでしょ
う。いいよいいよ。
で、あの、うん、親父さんが集まったラグビーも許しますよ。
うん、いやいや素晴らしいね。
そう、でもなんかね、こう親父の、うん、なんか一人キャンプとか、
ああ、って言った瞬間に、バツマークを押す
と。そう、親父のアウトドア日記とか大嫌いですからね。
読んでんねんすよ、でも。
で、読むねんけど、うん、一応参考に、ね。
金に物言わして、みたいな。
そう。まあ、スノーピーク買うよね。親父は。あいつらなんであんなアウトドアに金かけんのかな。
まあ、まあ、かけたいんでしょうね。
そう。で、
うん。
まあ、俺の勝手なイメージですけど、
うん、
親父は、あんまりね、高難とかでテント買わないじゃないですか。
まあまあ、
買わない、ね。おっさんは買うけど。
おっさんは買うけどね。
うん、親父は買わないし。
ああ、親父ってなんかちょっとやらしいもんなんだ、やっぱりね。
僕のイメージですよ。あくまでイメージなんですけど。いやいやいや、
じゃあ、まあ、同じような感じでね、うん、僕はユニクロとか行った時に、
うん、
それこそ親父とかおっさんとかが、服買いに来るわけじゃないですか。ユニクロってもはやもう国民服になってしまったから、
別
に
人民服ですよね、もう。
うん、もう人民服です、うん。誰が買ってもいいんですよ。開かれたもんだし、
う
ん、
もう
国民のファッションセンスを底上げしてくれたっていう意味では、うん、ユニクロの貢献度ってすごい高いもんだと思うんだけど、
うん、
じゃあ、都市相応の格好って何なんだっていうのがよくわからなくて、
うんうん、
じゃあそれって会社の中にいても、
うん、
今ってクールビズになったから、ある意味ファッションセンスが問われる時代になってるわけですよ、
うん、
職場でも、
うん、
でその時にこの人の休日のスタイルはどんなんなんだろうっていう、僕ら上の人の年代とか見るとすごい気になるんですよ。
まあ、そこはあの
アメカジ
ちょい悪親父を参考に
にすればいいの。大体でみんな想像つくのは、アメカジなんだろうなって思うんだけど、
まあ、世代的にだってポパイ世代なんだもんね。
だまあなんかサマーズみたいな感じの服着てんのか、まあくまでいけてないと思うけども、
ただ、
うん、
やっぱりこうみんな親父やって言ってるやつに限っておっさんなんで、
うん、
やっぱ体型がちょっとやっぱりきついじゃないですか、
うん、
本当にもう自分を追い込んで体型維持してるストイックな親父ってそうはいないでしょ。
それはそれでストイックに追い込んでるやつは胸板が厚くなってきてパンパンになってるじゃないですか、
うん、まあそうやね、
もうちょっと違うでしょ、
吊るしのスーツが着れんようになってる、
うん
うん、でもそうなってくるとね、やっぱ基本的にあの特にまあ俺らの世代もそうなんですけど、うん、ゆるゆるの服が好きなんで、
うん、
デカめの服を買って結局おっさん臭くなるじゃないですか、ますます。
でもかといって50過ぎた人がね、
うん、
ピタッっていう服着てたら、
うん、
なんなんみたいな。
いや、かっこいいと思う、
郷ひろみ。
いや、だからね、そこは
そのね、フィット感をどの程度に持って調整していったらいいのかっていうのが、
うん、
僕だんだんよく分かんなくなってきてるんですよ。
理想はね、
うん、
俺だって理想はね、
めっちゃ切り込むタイプって言ってますけど、
かっこいいじゃないですか。まあ俺らもいろいろは考えるんですけど、
うん、
まあその40代50代、
うん、
まあ親父と言われる世代、まあ30代でも親父の人はもちろんいるんですけど、うん、この40代50代で一番の不幸は何やと思います。
不幸、
今の40代50代の世代で。
ああ、何でしょう、目指すべきそうスタイルはない。
まあスタイルじゃなくてね、
うん、
ファッションリーダーがいないんですよ、僕ら。
あー、ファッションリーダーね、
うん、僕らの世代を代表するファッションリーダーがいないんですよ、
うん、キムタクとかって言われてもな。
そうだから ねたまにね、そのネットとかで、
うん、
おっさんお前ら調子乗んなよ的な女の子の書き込みとかあるじゃないですか。私らがかっこええおっさんって思ってるおっさんは福山やとか、
違うやん、おっさん違うやん、
そうとか、織田裕二やとか、そういうの出してくるわけじゃないですか。いや、それはもちろん分かりますけど、それはもちろん分かりますけれども、
めっちゃ飛んでるな、でも今日は。はいはい、いないですよ、確かにファッションリーダー。
そう、同じようなその体型でやってくれる人たち、
うん、
だから僕らの上の世代にいるじゃないですか。
上の世代、
まあ言うたら松方弘樹でも江尻で勝新でも何でもいいんですけど憧れてる人たちも同じようなおっさんになって言ってくれてるわけじゃないですか、
うん、
みんな同じように年取って言ってくれてたでしょ。
まあそういう意味では僕長渕ファンとか羨ましいですよね。
長渕さんとかはさ、
もう
長渕の格好をしてればいい
わけ。伸びたり縮んだりしてる寝る長渕としかいっぱいいますからね。
そう、
今日も見ましたけど
めっちゃ太った長渕氏とかね、
うん、
まあそれは浜松もそうなんですよね。めっちゃ太ってグラサンかけてバンダの手首に巻いてる浜松とかいっぱいいるんですけどまあそれはもうね、そういうもう決まってるからいいんですけど、うん、その同じように年取っていってくれてると思ってた同年代の人たちが、
うん、
年取ってくれないじゃないですか。
何なんでしょう、年その格好って何なのかっていうのはそれでよく分からなくなっちゃうっていう。
本当に同年代だったら僕らほんまに織田裕二とかになっちゃうんですけど。
そうか、
まだ完治でしょあいつ。
織田裕二の私服とか見てみたいですね。
いや完治ですよ。
やっぱ
隣に座ってる鈴木保奈美も年取ってくれへんやん。
ちょっとダボっとした格好かな、どうなのかな。
どう見ても GU のスウェットとか着てないでしょ俺みたいに、
うん、
で多分織田裕二がこれ着てたらめっちゃかっこいいんですよ。
まあまあまあまあ、青島刑事の、
うん、そう
当直分けみたいな格好してますもんね。
そうやね、
うん、
みんな青島刑事に憧れてるなんか軍服みたいなこのオーバーみたいなやつ
があるある
羽織ってたじゃないですか。
あるある、
うん、ね、うん、俺も羽織ってましたよ、
うん、
もう物の自衛隊にしか見えへんみたいなこと言われましたけどいやだからそういう意味で言うと、
うん、
年取ってくれへんねんな、みんな。福山さんも何もみんな。
でも、うん、どんどんどんどん顔とかはたるんできたりとか、
うん、
まあ、スタイルは維持できてるんだけど、
うん、
ものすごい無理してる感があるんですよ。
だから僕ら瞑想してるんですよ。
そう、
どうしたらいい、
どうしたらいいんでしょう。
だってほんの何十年か前の50歳って言ったら、
うん、
俺らもう着物着てておかしくなかったんですよ。
にそのこと着物着て OK だよって言ってほしいですよね。
そう、
じゃあしっくりくるかもみたいな。
でも多分俺らが今羽織袴着たらものすごいなんかこう七五三みたいな感じになるでしょ。
着慣れてないから、ね、
着慣れてないから。
じゃあそういう意味で、
うん、
サラリーマンがだんだんだんだん今その上下のセットアップのスーツを着なくなっているんですよ、
うんうんうん、
そういろんな会社行ってももう見て問えるけど、まあそれは世の中が IT 企業とかが多くなってきたからっていうのもあるんでしょうけど、ある意味スーツっていいんですよ、どの年代でもそれなりに見える。
まあまあまあまあ、最近の若い子は特におしゃれですよね、
うん
うん、
じゃあ本当に、じゃあ自分の顔がどんどんどんどん年相応にひねてきたのに、
うん、
なんかファッションがついてこないんじゃないかなって思う。
ついてこない。
でだから今でも僕今日の格好ってまあまあなんだろう、カーキのチーノパンに長袖の普通の紺のシャツ、う
ん、でもこの格好って大学生がしててもいいやん。
いい。でも大学生からファッションセンス変わってないとか、もう中学生から変わってないっていう話を散々このラジオで言ってはいるんだけど、
うん、
モデルがいないんですよ確かに。で、うん、シャツインしちゃダメなのか、むしろシャツインしたいんですよ今僕は。
最近シャツインでしょまた、
うん、
でも体型的にシャツインがしんどいじゃないですか。もうう
ん、まあまあまだ大丈夫ですけど、
うん、
だからね、どうやったら年相に見
えるの、まあ、だから結局俺なんかはアウトドアが楽だから、
うん、
そっちの方に流れると楽じゃない
ですか。あ、楽でね、確かに。
アウトドア親父はね、
ノースフェースって全部やってたらいいんでしょ。
そう
そっか、そっちに逃げたらいいのか。
全部モンベルで揃えたら楽じゃないですか。
ああ、楽楽。
ほんで、あ、アウトドア好きなんですね
って言われたら、うん、それでなんかよく見えなくなってしまうっていうのがあるんです
よね。そう
あ、長渕が好きなんですね。
そう、一緒やで。長渕とモンベルと無印って、
はいはいはい、無印はそうなのか。
ただ無印って着る人選ぶでしょ。
着る人選ぶし、みんなあれでしょ、その、うん、あのシンプルライフ好きですみたいな
になるじゃん。
白いシャツに黒いパンツみたい
な。ちょっとナチュラルな人って思われるの嫌でしょ。
いや意識高い系って思われるのも嫌だし、
いやすいません味の素大好きな人は言えないじゃん
課長大好きって。
そう、俺無印でシャツ着るたんびに世の中こんなに首の細いやつそんなおるかっていう
上締められないから、ね、
そう細いじゃないですか、
うん、
無印を着る資格がないんですよそもそも、この上半身は、
うん、いやー分かる。
もう上半身がナチュラルじゃないから、うん、ナチュラルやねんけど、
分かるなそれ。
だから結局、まあ、長野に住んでることをいいことに、
うん、
ちょっとアウトドアっぽい雰囲気でいつも会社にも行ったりするわけですよ。
だから会社でエディバウアー着てる人多いんか、そういうことか。
そうやねん。ね。ほんで、なんかこう、ちょっと、うんちく垂れたりするですよ。親父やから。いや、それはね、バブは。
バブは、バブは。
油オイル引いてあるからねって言って、だから傘なんかいらねえんだよみたいなこと言って、台風なんかそれで帰ったりするんですけど、ズボ濡れになりながら。
いやー、でも
まあ自分のスタイルを持てって言われますけど、
で難しいよ、自分のスタイル持つの。
なんかよう書いてあるやん、ナチュラリストとか、まあ、ミニマリストとか知りませんけど。
変態くん、いいよね。でもね、なんかそういうアウトドアの人とかって、そういう拠り所があって、
昔みたいにもうおっさんの服はこう、なんか例えば腹巻きに捨ててこうみたいな、うん、決まってりゃいいですけどね。
ないもんね、だって今
ない。
で本当にそういう意味ではそういういい塩梅のブランド作ってくれたら、
だって親父のブランドはいっぱいあるでしょ。
まあ、
ね、まあ阪急とかで言ったらまあ高いですけど、うん、でまあ親父じゃないけどちょっとまあ富裕層のおっさんたちの月旅行行くような人たちの服もいっぱいあるじゃないですか。
月旅行行く人たち、
月旅行行く人たちとか、なんか iPhone 片手にプレゼンするような人たちの服はいっぱいあるでしょ。いやでもね、
うん、
俺らのブランド、俺らのブランドというか俺が小さい頃は、うん、おっさんたちのブランドはあったんですよ。
だってワニのマークとか、
そう、
何スポ何パス
パ
パパイプのマーク
のやつとか、パイプのマーク、あれパイプのマーク何やったっけ、
アーノルドパーマーとか、ね、傘のやつとかね、
そうそう。で、あとちょっと板もん系でもありますよね。
大体あの親父が着る
ベルサーチみたいな、
あ
バレンティノみたいな、
親父が着るポロシャツっていうかシャツってめっちゃ薄い生地じゃなかったですか。
まあ、乳首見えそう
ですね。乳首立たせるのが目的かっていうのは、うんうん、ああいう服着ないじゃないですか最近。
そもそもバレンティノを見ないです。
バレンチはだってもう、だってそういう、あの、百均っていうか安物屋で売ってる感じがするじゃないですか。トイレのカバーとか、バスマット。
やっぱね、泉屋という日位がなくなったのが痛いよね。
じゃあ、親父の格好できるの？
あと、昔のダイエーとかね。
うん。
で、イオンになるまでのジャスコとかね。
うん。でも、その服着たら、いや、ちょっとやめて、親父臭いって言われるから、やっぱりダメ。
いや、親父臭いってか、親父の服やねんから。
でも、ちょっと背伸びしたいじゃないですか。
いや、俺は親父の服が着たいです。
この
シャツにはポケットがあるべきやと思ってます。
お、僕も思ってる。
うん
うん、
それをインで、スラックスにはバレンチノのベルト。
はあ。でもね、一瞬それで思い出したんですけど、うん、またこれもう立川のララポートに行ってきたんですよ、先々週に。
そんなとこでは親父ファッションないですよ。
違う、ワークマンが、
ワークマン
クラスっていうのブランドをやったんですよ。
ワークマンがファッションっぽい店を出したんですよね。
でまた、うん、奥さんとか女の人が、
うん、
ワークマンに行きたいとかって急に言い出すんですよ。
あったところ奥さん意外とミーハーやな。
めっちゃミーハーな。おしゃれ女子はワークマンでちょっと買って、うんうん、実は長靴とかすごいいいんですよ、ベリーみたいなとかリーとかで、たまに
そういう人らが大概なんか長野の鶴山で来てジャム買って帰るよね。
そんな感じ、
うん、
で
高速で何千円
使っとんねんって。そうだからワークマン近所に行きたいって言うから、いや近所行ってもいいけど、
うん、
でもでまた見たテレビで見たらワークマンプラスっていうのがどうも1号店が立川にあるらしいっていうので、
ララポートに、ね、
わざわざうちから一番行きにくいララポートなんです、立川って。
ワークマンなんて山ほどあるでしょ。
うん、近所にあるの、うん、3キロぐらい行ったところに、う
ん、そこでも売ってるはずやねん。
うちの実家のそばにもあるし、うん、実家帰るためにワークマンあるよって言ってるんだけど、
言うとけど長野にもワークマン山ほどあるし、
そう、
ワークマンってユニクロより多いからね、
うん、みたいですね、
うん、
でワークマンプラスはちょっとそれでなんだろうな、高機能で低価格がな、高機能ハイセンスなんとかみたいなマトリックスがある中で唯一ない部分に、
うん、
高機能で低価格のカテゴリーってないんですね、うん、今ファッション業界で。
高機能で低価格のカテ
ゴリー矛盾してるんですよ。
そもそもあるわけないやろ。
そんな便利ないいもんはあるわけないと思うけど、実はワークマンはそうでもないっていうところでポイントにしてるらしく、これから出店どんどんしていくらしいんですけど、
そう、あのね、
うん、
その中に一つ、ね、マトリックスズ、ね、あの、プレゼンでよう使うようなやつ、うん、は、僕も見ましたよ。
見た、
うん、確かにその通り。あのボリュームゾーンにはないんですよ。うん、
ない、ない。
だってあのボリュームゾーンなんかに一番大事な、この、流行り廃りがないじゃないですか。
うん、
ワークマンって流行り廃りがないからね。
普遍的なもんですよね。
確かに。だって、その年終わったら、倉庫にしまうだけやもん。
うん。
去年も売ってたやつそのまま売るだけやから、だからこうバーゲンがないじゃないですか、そもそも。
もうエブリデイロープライスですからね。
そう、そう。だからできるっていうやつですからね。うん。うん、ユニクロみたいにあの余ったやつ全部売るみたいなことできないじゃないですか。
うん。で、まあそこでワークマンでも買いに行きましたよ、でも。買いに行って。
まあ俺も今年もワークマンでお世話になりましたよ。
嫁はんはせっかく行ったのに自分は何もありつけず、僕だけがズボン、ちゃんと、あのカーゴパンツで。
カーゴパンツ。
めっちゃいい、しっかりした生地のカーゴパンツで。うん、1980円かな。
安いですよね。
これよくいい買い物したなと思いながら。
特にまあ僕みたいにあのバイクに乗る人はワークマンは昔から大好きですからね。
ですよね。
特にあのバイク用のライダーレインスーツみたいなやつ。うん、まあ今ちょっと高めのやつで5000円ぐらいで、まあそれでも安いんですよ。
うん、
南海部品とかだったら3万とかしますからね。うん、レインスーツとか。
確かにその、この冬場の羽織系のやつも買いましたけどね、上。
でもあれね、うん、微妙にヤンキー入ってるんですよね、やっぱりどっかに。
どっかにね。
うん。どっかにヤンキー入ってるんですよ。やっぱそれが現場の人たちの
DNA に。
DNA というか好きなもんなんで、まあそれはしょうがないんですけどね、うん、僕らが言うことではないんで。
なんか変形ズボンの売ってる三振医療とかそういうところの匂いがしますね。
うん、うん、若干ね。
ね。
うん。
確かに。で、なんだろうな。感じたのはね、作業着っぽいもんに憧れるっていうのがあって、作業着っていうのは何だろう、下町ロケット的な、
うんうん、
なんかあるじゃないですか、こう、工場の事務方の人が着ているジャンバーみたいな。
あ、油まみれのやつじゃないやつね。
じゃないやつ、つなぎじゃない方ね、うん。上下セパレートで下はスラックス履いておいて。うん、
設計してる人をよ。
そうそうそうそうそう、研究所にいますみたいな、うん、この辺ペンいっぱいさせますねみたいなやつが、安く売ってて、うんうんうん、それの白を着てみようかなと思って着てみたら、うん、まあそれしか見えなかったですね。
でしょうね、作業服だから。
作業服で全然いけてないなと思って、うん、
でもいけてないけど、あのワークマンの売ってる作業服的なやつって、
うん、
まあおっさんに似合いますよね。
あれなんでしょうね、多分。
まああれなんですよ。
でもあまりにも普段からそのお店で試着した時の、うん、ああいいじゃんこれみたいな感じではないんですよ。ちょっと幻滅する感じ。なんか今更制服、学生服着ちゃったみたいな気恥ずかしさがあって、棚にそっと戻したって。だから。
まあ、あれを着て男前が上がるってことはないですよね。
いや、だから、あれが多分すごい福山とか、
うん、
岡田くんとか着たら、
そんなこと
ちょっとかっこいいね。これ、あ、こういう、この、作業着っぽいものを街中でみたいな。で、ちょっと自分の中で期待したんですよ。
いや、そんなことはない。
そんなことなかった。
そんなことはない。
そんなことなかったね。
そんなことはない。そんなもんはもう、時を見てりゃ分かるでしょう。
分かる。
うん。
ごめん、やっぱり、俺はそう感じた。
長瀬くんが来たとしても溶け込みますからね。
そうなんですよ。確かに空飛ぶタイヤでそんな格好してた。
うん。
長瀬くんは。
うん。
うん。
いや、ほんまに。まあ、リーダーはしょうがないとしてもや。う
ん、リーダーはまんまかなと思う。
まんまやけど、長瀬くんとか松岡くんですら、あれを着てタオル巻いた瞬間にもう、オーラ消えますからね。
そうなんですよ。だから、
うん、
ああいうラインの服を多分作らないとダメなのかなと。
ワークマン。
ワークマンがも、いや、だ、唯一の僕らの正解、回は、
うん、
ワークマンにあるのかもしれないですよ。坂本先生。
でもなんかすごい、もう、家でも作業服って落ち着かへんの。休みの日も作業服とかさ、
解放してくれみたいな。
解放してくれみたいな感じにならへん。別にまあ、休みの日、そもそも会社でスーツで家では作業服という意味がよう分から
ないけど。分からないけど。うん、まあでもなんかありそうな気がし、だから、ある意味バイクの人もそうだし、
うん、
そのアウトドアの人も、あ、バイク好きなんですねとか、うん、アウトドア好きなんですね、長渕好きなんですね、ノフェスウェス好きなんですねっていうので。
う
ん
う
ん、
まあまあ、アムロかってね、うん、そうですからね。
なんかそういうのを、もう一個作ってくれたらいいのにね。そういうカテゴリーを。
まあだから、昔はそれは五木ひろしとか、北島三郎とか、石原裕次郎とかいっぱいいたんでしょうけど、うん、それ、年をちゃんと取ってくれる人たちが。うん、なんかあのヘリコプターから射殺されそうな気がするんだけど。
ダイモンさんが乗
ってる。そう、狙撃してきそうな感じがするんですけど。
そうなんですよ。
まあ本当難しいですよ。
まあ、何が正解なんだろうな本当に、うん、だから今ね世の中ねその高齢化社会だとか人生100年時代って言われてるけど、うん、本当に服の問題って結構有識問題で、
俺らの上の世代はね、うん、ちょっとサムエ着てみたりとか瞑想してはったじゃないですか、うん、ちょっと着流し着てみたりとか、ちょっとなんかインドのアジアン風なやつ着てみたりとか、いろいろ瞑想してはったんですけども、俺らの世代は金もないですし、うん、言うたらだからブランドっていうわけにもいかへんし、かといってそばを打つほどの気力もない。いろいろまあ ZOZO の社長もねいろいろ言われますけど、うんうん、
世界をハッピーにみたいな、
うん、まあ僕らの年代って結構その言うたら買う服がなくて、まあ、手の届く範囲でね、
うん、
まあ、悩んでるとこあるじゃないですかやっぱり、うん、40代50代みんな。ちょっとワークマンもスーツ出してみたらどうかな。
あZOZOもね、
うん、
なんかスーツの部分にゾゾスーツじゃなくて本当のリアルなゾゾスーツって言ってたんですけど、うんうん、どうなんでしょうね。あれピタッと話聞かなくなりましたね。
だってめんどくさいもん。
そう、
うん、やりました。
いや買ってないけどゾゾスーツは。あのレモンスカッシュの服
まず最初にあの水玉みたいなやつ。
だって恥ずかしめでしょあれでやるとなったら。
一応来ましたよあれ。
来たか。
まああの無料でね、もらえましたよ、
うん。
3回ぐらい失敗していまだに成功せへん。なんなんあの iPhone の前であのその360度12度ぐらいずつ回っていって写真を次から次へと撮っていくみたいな。
だからそのちゃんと測定してくれない。
そうそう、
坂本さんの体型が悪いのかな。
なんかその明るさとか、うん、その iPhone の角度とかもあって、ほんで回りすぎたりとかしてもあかんのでしょ。
ああ、
で回れ止まれ回れ止まれみたいなこと iPhone に言われて、ほんで散々やった挙句にもうキツキツやから早く脱ぎたいとか思ってんのに失敗しましたみたいなこと。
もうええわ
もうええわ、そこまでして測りたいか自分の体型みたいな。
うん、
いやあれ当初はパシャって撮ったらもう 3D のやつ自分の体型みたいなのがバッて出てくると思ってた。
そうですよ、もうちょっとあのあのレモンスカッシュみたいな服じゃなくて、うん、もうちょっとイケてる服やったんですけどね。
いやそれはあれ女の子が着たらエロいと思いますけど。
めっちゃエロいもん、あれめっちゃ着てほしいもん、いろんな子に。
いやあれやったら、うん、ワークマンもっとエスーツ出すと思うんですよ。
もっと機能性の、
うん、その腕の部分だけ取り替えられるとか。
まあなんかサファリスーツとか作ってくれそうですけどね。
ああ、昔を政治家着てたね、羽田さんやったっけ。
羽田さんね。
あんなんでいいんちゃ
う。あんなんでね、
うん、
そうなんすよ。だからワークマンはなんかもうちょい可能性あるんじゃないかな。ただなんかやっぱり野暮ったいですけどね、まだね。
野暮ったいっていうのかな、ワークマンは。
うーん、
まあでもあの店の多さはやっぱり
大きな、ポイントではあります
よね。大きな武器ですからね。
だってワークマンって職人の店でしょ、言ったら。もともと手袋とかウエストとか買いに行くとこでしょ。
まあ言うたらっていうか職人の店ですよ。どっからどう見ても
ま、マキタ大好きみたいな。
そう、夜7時頃行ったらそんなもうファッションセンスの塊もないような、
うん、
センスのかけらもないようなっていうか、まあ仕事帰りなんで当たり前なんですけど、
うん、
親方しかいないですよ。
まあね、
うん、いいじゃんそれで、
うん
うん、いやでもね、たまにいるじゃないですか、年がら年中あのトカさん着てるやつとか。
あ、
そう、わざとね、そういう仕事じゃなくて、うん、いやこれ安いし優秀みたいな、
うん、
優秀やから俺はこれを選んでる、ま
あ、そういう言い訳ね、
そういうこだわり、
うん、言い訳ね、
うん、それはそれでうざいんですよね。
まあ確かに、
うん、なんかわざとそれっぽい、なんかこう飛び職が着てるようなもん着てるやつって。飛び職やったらいいんですよ別に。
飛び職でもないのに。
ないのに。
まあ難しいな、そういう意味ではね。
何着ればいいんやろうね
本当に。なんかたまに服屋さん行って服買うたびに、これで本当にいいのかなってジレンマ。多分、いやまあ多分までいいんですけど、まあ、
まあ考えてみれば、生まれてこの方、うわこれ気に入ったっていう服に会ったことないわ。
うん、まあ、服なんてそんなもんだと思うんですけど、
ね、要はね、あのミニマリストの人とかが言うじゃないですか、
うん、
もうこれが本当に気に入った12着みたいな、
うん、
ある12着も気に入った服
ないない。
選びに選んだって言ったら俺全部捨てるよ。
ないって
ないから。
だから制服、やっぱそういう意味で制服がいいんでしょうね。白シャツに黒のチノパン。
うん。
ずっとそれでいくと、あ、そういう人なんだって思ったら、その人が70歳ぐらいになっても、OK みたいになるじゃないですか。
いや、まあそれが
高田健三とか見たらそうでしたよ。
それがね、まあまあジョブスでも何でもそうですけど、うん、そういう自分のスタイルを持てっていう呪いみたいなもんがあるんですけど、うん、ないもの。
ないね。
ない。
ないね。
ない。
それを見つけたもん勝ちなんでしょうね。それが、あ、合ってますね。瀬尾さんこのスタイルって言ってくれたら。
そう。いや、だからたまにあのテレビとか出てくる夫婦で矢沢永吉が好きですみたいな夫婦見てたら幸せそうやな。
幸せですよ、あれは。
なんか夫婦でリーゼントみたいにしてね。なんかアメリカのバイク乗ってもう日本中追っかけてますみたいな。
いいない
いですよね、うん。ああいうの見たら。
やっぱそうあるべきなんじゃないかな。
そうあるべきなのか、夫婦で強しファンとか。
まあしんどいけど、
うん、
周りはしんどいけど、本人が良ければそれでいいんじゃないですか。
たまに夫婦のサザンファンとか見るけど、なんかもうまあいいよ、本人らはいいって言ってねえからいいねんけど、うん、
周りがね。
まあずっと白い T シャツとジーンズでかわいそうにっていう感じはするじゃないですか。やっぱり
だから本当に芸能人はいいけど、一般人はどんどんどんどん顔がひねてきたりとか、うん、衰えてくるわけですよ。もう僕は何が一番ショックって、気象予報士の天達っているじゃないですか。天達の天達さん。
南さんじゃなく。
うん。天達さんが最近多分見られた人多いと思うんですけど、うん、ポスター出てるんですよ。うんうん、なんか全国火災予防なんとか、とか熱中症予防キャンペーンみたいな。うんうん、天達って白いポロシャツに短髪で髪の毛ツンツンんで、天達ってこう言われて若いお兄ちゃんがて、アマタツですみたいな感じだったのが、うん、今のアマタツ見たらおじいちゃんなんですよ。もう
外でロケする年齢じゃない、
じゃないんですよ。見てたらもうでんでんかアマタツかみたいな感じの風貌になってて、うん、それでもまだアマタツって言われるの辛いなって。
まあ年相って難しいっすよ。
難しい。だからアマタツって未だにずっと言われるっていうのも山田くんと一緒ですよ。おい山田くんっていうのと、
おじいちゃんですからね、
うん、
もうあれはもう老人の虐待ちゃうかっていう感じになってるじゃないですか。
それ見てるとね、うん、自分もこうなっていくのかなって、でもうなってるのかもしれない。どうやったらこう老いを老いに抗うことができるのかっていうのか、
抗う必要は全く
ないけど、それをどうやってうまい具合にこう、うん、軟着陸させれるのか。
もうね、
うん、
もう周りの年代とか見てると結構うまいこと年取ってる人はもうちょっと若干、まあ、背中も曲がり気味になって、うん、もう体も貧弱になって、なんかこう細い体にふわっとしたもん聞いてる感じも見ると羨ましいなと思いますね。
どうしたらいいんだろう。もう体鍛えまくったらいいのかな。
俺みたいになるの。
それはそれでパンパンで、うん、あ、服が
合わない、50になっても服がない、
ずーっと
入らへんわ、エクセルお願いします。
ずっと抹茶みたいになるわけでしょ。白い T シャツ着てって笑っていくみたいな。
いや俺60になっても70になっても80になっても今みたいに脅威115とやったらどうしようと思うもんね。
まあそれはそれでね、落ちてきたらすごい心配になってくると思うんですよ、うん、
いや落ちてきてほしいんですけど。
いや周りは心配だよ多分。
いやでもね、相応の体型ってあるじゃないですか、
うん、ある、
やっぱり、
うん、
おひょいさんみたいになりたかったのに。
おひょいさんなりたいね、うん、だからそうなってくるともう最初から、うん、あの人40だけどずっとおじいちゃんの役ばっかやってるみたいな感じの人が勝ちなんですよ、うん、ある意味キキリみたいな。
ですよね。さっきちょっと言ってましたけど、40の頃から三國連太郎はずっと三國連太郎。
そうそうそう。でもね、さっき野麦峠のビデオちょこっと見てたんですけど、うん、やっぱりね40だけど現役感めっちゃある40でしたね。
やっぱり釣りバカ日誌の三國連太郎とは違うんですよね、
う
ん、
違う。またギラついてた、
ちょっと女言わしたろかぐらいの。
いや全然野麦峠の女工さん何かはべらす、
うん、
俺の娘だからって言ったけど、
うん、
違う娘だろって思った、うん、
まあ実際の三國連太郎は釣りバカの時もやってましたけどね、
う
ん、
多分やってると思う。
やってました。だって赤いベンツ乗ってたもん。オープンカーの
言ってたねそれね。
ああいうおじいちゃんになりたいなと思ってました。だ
から逆に言うと早く老いたもん勝ちなのかもしれないですよ、風貌は。
そうそうやね、
もうだからもうおしゃれだトラッドなチェック柄のジャケットとか着れますみたいな、う
ん、まあ俺はちなみに中学高校の頃のあだ名がハーリーレース やったんですけど、プロレスラーのね。それぐらい、それぐらい老けてたんですよ。
うん、
で、老けてて、ずっとおっさんって言われてたけど、ある時に
逆転する。
年齢が追い越したんですよ。うん、35ぐらいの時に、
うん。
で、それからずっと若いってずっと言われてたんですけど、うん、失敗しましたよ。
うん、
もう、二十歳ぐらいの頃から65ぐらいって言われてたら、
そうですね。
うん。もう生涯現役でしょ、三國連太郎みたいに。
どうしたらいいんだ、やっぱりおひょいさんってそういう意味ではすごかったんですね。
おひょいさんって多分25ぐらいからおひょいさんでしょ。
うん、まあ言っても抑え行きに出た頃のおひょいさんってやっぱり若いけど、
若いんですけど、でも俺らのイメージとしたら
おひょいさん
ずっとあれですからね。まあ三國連太郎もそうだし、いや、やっぱりね、
老けたもの
ですか、老けとくべきやし、まあ最近のおっさんはね、老けんのが苦手ですよ、下手なんですよ。なんか妙に抗ったりとかね。
うん。
老けんのが得意じゃない。
どうやって早く老けれるのかな。
まあ、老けさせてくれないっていうのもあるんですけど、周りが。
ササジーみたいになればいいんですか。でも、ササジーの私服とか見れたら、うん、めっちゃ若作りですよ。
まあ、そうやね。
ジーパン履いて。
まあ、まあ、そうやねんな。
またそれもギャップみたいなね。
うん、
まあ、本当に、だから服とか、うん、親父とか、まあ、とにかくおばさんとか親父とか老け方とかっていうのは本当にこれもっとみんな多分1年ぐらい先になってきたらもっとこの辺の議論って世の中されていきそうな気がしますけどね。
まあきっとまあ俺らも悩んでるけど多分女の人も悩んでるでしょうね。
うん、だって
テレビ見てたら、うん、おばさんが着る服は売ってないもんね。
街中いっぱい売ってるんですよ。ただ街中のブティックって誰が買ってんのかってすごい気になりますよね。うん、
だってユニクロにしても、うん、あれ着るのは森高千里とか鈴木保奈美でしょ、
うん。でも着てるけどね、おばさん。
まあ着てますけどね、
うん。
同じラインで XXL ぐらいまで用意してくれてますけど、
うん、
ほんまにおばさんも着の服って昔に比べてもないですよね。
ないですね。
もう市場とか商店街がないから。
うん、いや、ほんと難しいね。
うん、
ファッションとかもう本当に難しいなって思えてきた。
なんかこうこれっていうのを一着で決めればいいですけどね。
だからいい年の取り方とかみんなよく言うけど気軽に言うけど、
うん、
難しいよね。
それは難しいですよ。
あ、
だって中身一緒やもん
ね。変わってないですからね、
うん、そう、俺はもう中も年取っていくもんやとばっかり思ってましたからね。
うん、
分別つくと思ってたけど未だについてないですからね。
本当にね。
うん、頭の中多分16ぐらいと変わらないでしょ。
変わらない。
で年だけ取っていくじゃないですか、
うん、
いやー、しかも頭ようなっていってると思ったら最近忘れ物もひどいし、
早死んだ方が多分いいのかな。やっぱり、
いや、まあ生きてていいんですけど、いや、思ってた大人にはなれないし、
だって多分人類が今まで経験してない領域に来るわけだから、これってね、
うん、
多分なんかすごいいろんなこと変わってくると思うんですよ。人生80年100年になってきた時に、
いいな人生50年って。
今から考えたら50年っていう風な短いスパンの方がいろんなこと考えれたと思うけど、う
ん、そりゃなんか燃え尽きたみたいな生き方できますよね、うん、50年しかないから。
うん、
いや、それは俺も人生50年やったら竹比べとか書こうかなとか思いますもんね、やっぱり。
いや、本当にまたいろいろ悩むとこ多いですよ。
うん、
またラジオしなきゃって思うんですけどね、そう言うと。
やってる暇あんのかっていう、人生50年で。
まあないですよね、50年だったら。
あ、
まあ、ということで悩みは尽きないんですけど、今日はこの辺で、はい、みんなおばさんとかね、おじさんとかね、親父は特に言わないようにね、このラジオ聞いてる人は。
ラジオ親父が言ってますけど、
ラジオ親父、いや、やめて、やめて、ああ、もうやめてやめてやめて。それでは皆さん、おやすみなさい、さよなら。